おはようございます。雨の中で、神様御前に出てきた皆さん歓迎します。隣の方々と挨拶しましょう。今日のタイトルのように、共に生きましょうと挨拶しましょう。ありがとうございます。皆さんどこへ行くんですか？僕自身わからないまま言うんですか？はい、今日は出エジプト記33章の、一節から六節のところを持って、共に行きましょうというそのことで皆さんと共に分かち合いと思います。私たちはですね、初めての心を持ってこれを最後まで持っていくということ、守っていくということを結構、難しいですね。まあ、途中でその心がなくなる、場合があります。愛で始まりましたが途中で別れる場合もあるし、大変勉強して難しく就職しましたけれども、いろいろなことによって、また移植する場合もあります。勉強する人たちは最初は頑張ろうと目標を立てて新しい心を持って勉強しますけれども、いつの間にかその目標を失ってしまう場合も結構ありますね。私たちの信仰生活も同じではないかと思います。聖書でもそのことを探せることができるんですけれども、黙示録に出るエペソ教会が代表的な例ですね。このエペソは、結構、貿易路が結構ありました。それで、商業の中心地になって、当時は経済的には豊かでした。またたくさんの哲学者たちが集まって討論するところもあります。また、偶像崇拝も盛んだところで、まあ、古代の七不思議というの一つであるアルテミス神殿もあります。そのような当時エペソに建てられた教会に、使徒パウロが第三次伝道旅行を終えてエルサレムに帰っていくところに、その教会のチョロたちをミレトというところに、ところまで呼び出して別れの挨拶をするとき、一つのことを注意しました。自分が去った後、いろいろ曲がったことを語って、弟子たちを、イエス様弟子たちを自分たちの方に引き込もうとする者たちが起こるんだ。だからそのことを気をつけなさい。と言いました。しかし、その後結局エペソ教会はイエス様の愛を失ってしまいました。これに対して、黙示録では、初めての愛を離れてしまったことに対して責めているところもあります。初めての心を最後まで保って、最後まで共にすること、これは結局、もう、たやすいことではないということを、私たちはよくわかります。今日の箇所を読んでくださった33章の、ことも、その信仰を途中で失ったことによって、起こったことです。これは32章の事件の後書かれたところなんですけども、皆さん、出エジプト32章にはどんなことがありましたか？ご存知のように、金の格子の事件です。モーセがシナイ山に、登って行きました。しかし、40日が過ぎても何の連絡もない。死んだのか生きているのかわからない。イスラエル民たちは不安になって、アロンに行って、私たちを連れ出した、エジプトの地から連れ出した神様を作ろうと。結局彼らは持っているものを出して、金の格子を作って、これが自分たちの神様だと、拝みました。この事件、信仰の確信を失ってしまったことで起こった事件です。これを見て怒りに燃えられた神様が イスラエルの民たちを立ち滅ぼしてから、モーセをはじめ、モーセを通して新しい民たちを作ろうと今言いました。しかし、モーセは神様をそうではダメです。私の名を神様の書物から消してもいいから、このイスラエル民たちを許してくださいと祈りました。結局神様はモーセの祈りを聞かれて、イスラエルを裁かれるその御心を収められました。でも、同じ兄弟だったレビ人によって3000人が殺される、そのことは避けられなかったんです。それで、この金の牛の事件は一段落されたと思われるんですけれども、33章でもっと大きなことが待っているということです。この33章は何でしょう？神様がイスラエル民たちに、いや、あなた方は約束の地だ、地だ、地であるそのカナンに向かって行きなさいということです。今、イスラエル民たちはですね、神の民と呼ばれるものなんですよ。神の民と呼ばれるんですけども、金で子牛を作って偶像崇拝しました。もう本当に死ぬべきことをしたんですけども、神様は、イスラエルの民たちが行くべき最終の目的地だったこのカナンに向かって行きなさい。そう言われました。皆さん、直前に3000人が死にました。兄弟たちだった、まあ、昨日までは笑ったり食べたり遊んだりした兄弟たち3000人が1日で全部殺されましたよ。これを考えてみると、皆さん、すぐ、新しい、この、カナン地に向かって行くことができるでしょうか。悲しくて、いや、もう、悲しくて、行けないと思うかもしれないです。しかし神様は、何と言いましたか？あなた方が行くべきところは、ここではなく、カナンの地だと。そこまで行きなさいと。神様が彼らを救い出された理由がそれだからです。荒野の中で当地で住ませるためではなく、カナン地まで導くのことが神様の目的だったのです。だから、行きなさいってです。これは私たちの信仰性がちょっと同じことだと思います。皆さんがイエス様を信じてから、いろんなことをまあ、経験されたと思います。その中で、ある時には苦しいこともあって、ある時には涙を流すぐらいもう辛い経験もされたと思います。まあ、つまずく時もあったと思います。しかし、何のことが起こったとしても、それがつまずいたとしても、辛いから、その場に座り込んだり、止まったりしてはいけないということです。ハレルヤ。神様は今、民たちの心を分かっています。兄弟3000人を失われた人たちの心を知っておられますけれども、行きなさいと言われました。止まってはダメとです。私たちの信仰生活は本当の目的地である、本当の公共である、どこですか？御国です。天国まで私たちは行かなければならないということです。もちろん、しばらく休むことはあると思いますよ。しかし、完全に止まったり、座り込んだりしてはいけないということ。前に進んでいくべきです。これが神様が願っておられることなんです。神様は、今も、主の約束を握って、また主がくださったその使命、またその人生の目標に向かって行こうとする人たちを助けてくださり、また導いてくださると信じます。今日もその神様がイスラエル民たちに言われました。あなた方は登って行きなさい。私があなた方の前に一人の使いを 使わし、カナンに住んでいる六部族、部族を追い払うから、そういうふうに約束してくださいました。感謝のことですね。今、罪を犯しましたよ。偶像崇拝してもう死ぬべきだった人たちですけども、神様の許しがあって、それで終わりではなく、六部族を全ての部族を追い払ってくださるというのです。この時は両手を挙げてハレルヤーと喜ぶ時ですよね。それぐらい嬉しいことですけれども、皆さん、私たちは人の話もそうですけども、神様のお話も最後まで聞かなければならないんです。神様はその後何と言うんですか？しかし私は登っていかない。あなた方だけ行かなさい。行きなさいと言ったんです。私は行かない。あなた方だけ行きなさいと神様は言った。もう急なことで、モーセもびっくりしたでしょ。民たちはどうになったんですか。悲しくて悲しくて今泣いているんです。神様がカナンの地に住んでいる六部族を全部追い払ってくださるとしても、神様が共に登らないことは何の意味もないことと同じだということは分かっているから、この民たちは泣いているんです。モーセはあなたと行かないと私も行かないというように祈っているところです。この箇所を読みながら皆さん何を感じられましたか。あなた方のただ中にあっては登らないということ。私はこう読みながら、神様がどれぐらいイスラエルの民たちを愛さっているのかも感じられました。神様が共に登らないと言われた理由は何でしょう？三節を見ると、こういうふうに書いてあります。あなた方はうなじを固くする民なので、私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだ。本当は民たちと共に登っていきたいということですね。しかしあなた方が同じ固くするものなので、再び罪を犯すする姿を見ると、私はあなた方を全部殺してしまうか、まあ、それが心配だ。だから私なしにあなた方だけ生きなさいということが今言う神様の御心なんです。アブラハム、イサク、ヤコブと誓ったこの約束は私が守ってあげる、この地もあなたとあなたの子孫たちに与える、しかし私は行かない。皆さん、なんか朝ドラマでよく出るセリフではないでしょうか。愛するから別れよう、ね、愛するから別れようということです。これが神様の心です。子供の時そういうようなドラマで生理用が出ると理解できなかったんです。愛するのになんで別れる。でも今神様の御心も同じです。愛するからもしかして殺すかもしれない、だから私行かない、あなた方行って。神様の御心がもういたんだと思いますね。しかし皆さん考えてみましょう。イスラエルの民たちにとして神様が共に登らないことはいいことでしょうか、悪いことでしょうか。じゃあ皆さんだったらどっちを選ぶでしょう。神様が共に行くこと、神様が共に行かないこと。もしかしてモーセとイスラエル民たちが神様と共に行かないことを選んだならどうなったんでしょうか。今神様は全ての部族の人たちを、カナンに住んでいる部族を 追い払ってくださる約束していました。じゃあ、結局、まあ、彼らを追い払うためには、戦わなければならないんですよ。そうすると、何ですか、背に腹は帰らないということによって、なんか犠牲が必要なんですね。なので死ななきゃならない。誰かが。しかし神様が全部追い払ってくださる方ら、戦わなくてもいいんです。もう一つ。神様が共に行かないと、神様に対して気にしなくてもいいんです。これをすると、これが罪になるか、これをすると神様これ喜ばれるか、気になるんです。気にするんですね、私たち。うん。だからそれ気にしなくていい。広い地をただで神様が与えてくださるから、そこで楽に住むこともできるんです。また、40年間荒野でこの生活しなくてもよかったんです。一週間だったらもう行ける距離ですから。40年間食べることも苦労して、飲むことにも苦労して、まあ、いろんな訓練を受けなくてもいい。早く入るから。どうですか、皆さん。いいじゃないですか。自分勝手に生活しても、誰も言わないんですよ。あれは罪だ、あれはダメだ、これ立法的にはダメだ、言わないんです。いいじゃないですか。でも、神様が共に行くことを選ぶとどうなります。私がよく知っているような、この聖書の物語です。40年間生活苦労しました。いろんな訓練を受けました。神様によってたくさんの人たちが殺されました。この事件だけではなく、後にもとまた1万2000人が殺されたこともあります。いろんな疫病によって神様によって罰せられた時もあります。今私たちがこのように住んでいます。どんな世ですか？神様を知らないこの世。先週も言いましたけど、日本は神様ほとんどが知らないんです。この世の中で私たちが神様を信じているクリスチャンは本当に大変です。職場で自分はクリスチャンですということに、ことを言うことが難しいんです。なぜ言うと、見えない不利益があるかもしれないというような心配。またこれをしたいんですけども、あ、これすると神様はどう思われるか。これは罪ではないか。結構気にしてるんです。それは神様を恐れるからしないじゃなくて、結局は罰せられるかもしれないからしないということです。これが私たちですよ、皆さん。土地を選ぶんでしょう、皆さんは。神様を気にしながら生活をすることでしょうか。いや、神様気にしなくていいから私も勝手に住んで、したいまま、住みたいということを選ぶんでしょう。神様は全てのことを与えてくださると約束したんですよ。でもこっちは、約束は約束ですけど、訓練を受けなければならないんです。土地を皆さんが選ぶでしょうか。皆さんは今、神様がいないこの世の中で生活をすることをどのように思われているんですか。大変、大変と思われているんですか。そうではなく、いや、どんな状況の中でも神様共に行くから、楽しい、嬉しい、喜ぶという今、思われているんでしょうか。しかし皆さん、本当に大変なことは、神様がいない人生です。なぜでしょう。神様がいない人は、すべてのことを自分が負わなければならない。すべてのことを自分が決めなければならない。自分の力ですべてのことを解決しなければならないからです。 なので皆さん、いつも私たちは自分の問題で家族の問題ばかりでもう疲れた言うんです。だから周りの人たちに対して関心を持つ暇がない。この世界のため祈ることできない。御国の考えることできない。なぜ？いつも自分の問題に集中しているんです。なぜ？自分が全てのことを解決しなければならないから。しかしイエス様を信じる者はそうではありません。イエス様はこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アメン。イエス様の約束なんです。私が自分が重荷を負う必要がないんです。しかしこれを信じないから自分が全てのことを解決しようとするんです。だから疲れた重いと言うんです。主が私たちの代わりに重荷を負ってくださるという約束、皆さんこれを信じてほしいです。ハレルヤ。それでそしたら私は何もしなくていいんですか。ある面ではそうなんです。何もしなくていいんです。ただ主に委ねることだけすればです。もちろん委ねるするためにはいろんな面で祈ることもあるし、神様を信じなきゃならないんです。信じるためにはいろんな訓練も必要なんです。このイスラエルの民たちのことを見ても、実は神様が全部今まで責任を取ってくださることが分かります。430年間エジプトで奴隷生活をするとき、希望も見えなかったです。一筋の希望も光もなかったんです。しかし彼らが希望を抱くことができたのは何ですか。神様が自分たちのうめき声を聞いてくださるんだということを聞いたからです。後ろに追ってくるエジプトの軍隊の目の前で足の海を渡ったことも、モーセの能力では力ではなく神様が共にしてくださったからです。アレルヤ。アマレクと戦うとき、本当は勝つ力がなかったんですけども、神様に委ねて祈ることによって彼らに勝って、食べることも飲み物も得ることも主が共にしてくださったからです。その神様が今からは共に登らないとおっしゃるんですよ。これ本当にいいことですか。イスラエル民たちがなく理由があります。神様がいない人生は皆さんしばらく自由だと感じるかもしれないけど、結局は不幸です。結局は死です。それを知っている民たちは今泣いているんです。それが分かったモーセは、神様なしには行かないですと今祈っているんです。皆さん、共にすること、同行することは何でしょうか。同行するということは同じ方向に向かって同じ速度で、大したことではないような話をしながら歩くことだと思います。投稿するとき、相手の距離は手を伸ばすと触れるほどの距離でしょう。遠いところではないんです。手をも伸ばしたらそこにいるんです。それでその間の空間は親密感があるんです。平安があります。何も言わなくてもこの二人は 感じれます。感じますね。何を言ってるのか、何を思っているのか。たまには手を取って歩くこともできるし、たまにはひそひそとささやきながら行くこともできるし、たまには何も言わなくても、本当の短い言葉だけ交換しても、その間に何を意味しているのか、この雰囲気を読めます。通して読めるんです。夫婦の間がそうでしょ。恋人の間がそうでしょう。幼なじみの間がそうでしょう。長く説明しなくても分かるということです。何の条件もなし、そういうような関係です。しかし皆さん、神様と同行することは、このようなことよりもっと親密な関係だと信じます。なぜならと、神様は私たちの中に住まわれるからです。ハレルヤ。共にいるんですけれども、中にも住まわれるんです。私のこと、すべてのことを知っておられる神様です。だから皆さん、長く説明しなくても大丈夫です。辛い時、大変な時、本当に苦しい時、主の前に出て、主よと、この一言でも十分です。神様が全部知ってるからです。1から10まで長く説明しなくても大丈夫。主よ、そういうように一言でも神様は私たちの心を思いの全部分かってるんです。しかし、その神様との間に、神様の手と私の手の間に他のものがあればどうでしょう。邪魔になるんですよね。この心がない間に邪魔になります。また神様の手にあるあるもののことで神様が好きというならばどうですか。共に長く同行することができないんです。神様自体が好きではなく、神様をくださるそのプレゼントが好きということだからですね。今イスラエルの民たちはそうだったんですよ。今まで神様をくださったこのプレゼントが好きだったので、神様好きと本当に彼らが泣いたのは、今これから神様のプレゼントがなくなるということを考えて泣いたかもしれない。なぜ神様は言うんですよ。あなた方と共に登らない、その本当の理由は何ですか。うなじを固くする民だからということなんです。うなじを固くするということは、もともとは農夫の話を聞かない、従わない牛や羊に対して使う言葉です。主人の話聞かない動物。自分勝手にあちこちに行くその動物に対して使ったものが、うなじを固くするということなんです。それで聖書でも、心を固くして、固くにして、傲慢で主に不従順する人たちを示すとき、よく使う言葉なんです。彼らが32章8節を見ると、イスラエルの民たちが、金の牛、子牛の偶像を作ったのは、自分たちのために作ったと書いてある。自分たちのために、何のため、自分たちの利益のため、有益のために作った。神様が欲しいではない。自分たちを導いてくださるの神がいない。自分たちを祝福してくださる神がいない。そのことは、主がくださるその祝福を求めたから、この偶像を作ったという話なんです。これは同行ではありません。神様を中心に住むことではなく、自分自身のために住む人、目に見えない神様より目に見えるものをもと頼る人、このような人がうなじを固くする人だ。こういうように聖書は話しているんです。傲慢ないと。共にするためには、 放棄しなきゃならない、捨てなきゃならないものがあります。今神様はイスラエル民たちにそれを今求めているんです。この五節に書いてあるでしょう。今飾り物を身から取り外しなさい、そうすればあなた方のために何をするべきかを考えよう。このなぜ神様が身からこの飾り物を取り外しなさいと命令したでしょうか。飾り物は新しい身分を表すものなんです。もともと彼らはエジプトで奴隷だったんですね。しかし神様が彼らを連れ出された時、何て言うんですか、彼らはあなたはもう逃げる逃亡者ではない、敗北者ではない、あなた方は勝利者だ、堂々に生きなさい。それでエジプト人たちから金や銀、またいろんな宝石をたくさんもらうようにしてくださいました。これは神様の祝福なんですよ。古代は戦うとき勝利した者が全部分取り物を取っていくでしょ。この分取り物として神様が与えてくださったものなんです。神様のプレゼントです。しかしこの飾り物を持って彼らは何を作りましたか。自分のための偶像を作ったんです。だから後にまた作るかもしれないということだから、これは身から取り外しなさい。もう一つ、飾り物にはエジプトの人たちからもらったので、この飾り物にはほとんどが全部エジプトの偶像の形が刻んでありました。だからそれを見ながら何を見るんですか。偶像崇拝のことを考えるんです。エジプト時代のもののことを考えるんです。だから身からこれを取り外しなさいと言いました。これは何の意味するでしょう。飾り物を取り外すことはこれからは誠に神様に頼ります、自分の頼り物になれるものは全部取り外しますという信仰告白だったんです。これは目に見えるものではなく、あなたを頼りますというそのような決断ということを神様が求めておられたことです。民たちは言葉に従って身からこの飾り物を全部取り外しました。これは自分たちの心を新しくすることなんです。ただの取り外すことで隠すという意味ではなく、心を変わるってこと。心を変えるってことですね。新しくするため心を変えるってことです。決断ということです。共にするために自分のことだけを集中してはいけないんですね。譲りが必要です。神様も今譲ってくださったでしょ？モーセの祈りを聞かれて、彼らを裁くことを検討しました。すると民たちも譲らなければならないものがあります。心を新しくする。目に見えるこの飾り物を取り外すこと。それなしに神様だけに、神様これしてくださいというのはわがままなことだと思います。神様ももう一度彼らにチャンスを与えてくださいました。飾り物を取り外すということは、もう一度のチャンスを与えてくださったんです。皆様は神様と共に生きていきたいんですか？本当にそれを願っておられますか？そうするために、自分の身から取り外すべき飾り物は何があるのか、考えなければなりません。それを捨てなければなりません。今までそれを頼ってきたものを捨てなければならないんです。 その時こそ私たちは主と共に行くことができると信じます。神様が今その後何をするべきかを考えようと今神様は話してくださいました。私たちのことを見てから決めるということです。あなた方がどうするかを私が見てから決めるということの話です。今神様が共に登らないと言われたのはイスラエルに新しいチャンス、それは悔い改めのことを促されたされるためだと思います。イスラエルたちは涙で悔い改めたと私は思います。さっきはもう本当に神様祝福してくださらないかと思って泣いた、嘆き悲しんだと私も言いましたけども、もうその中では本当に悔い改めて涙で祈った人もいると思います。モーセも彼らがそうすることを見て神様に祈りました。その7節以降は読まなかったんですけども、その後モーセは一人で天幕を張って一人で神様に祈るため入ります。それで祈ります。イスラエルの民たちが神様の民であることを心留めてください。今彼らは悔い改めます。今彼らは飾り物を取り外しました。そういうふうに祈るんです。このモーセの祈りを神様は聞いて答えてくださいましたけれども、その答えが14節ですね。皆さん聖書のことを14節見ましょう。主は言われた。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。アメン。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。モーセを休ませる。いや、モーセ、あなたが責任取らなくていいんだ。私が行くから。神様ご自身が共に行かれるということを約束してくださいました。皆さん、聖書には神様と同行した人たちに対しての記録があります。大洪水の以前の人たちですね。誰がいるんでしょう。皆さんの覚えている人たちの中で。エノクがいる。またエノクの息子であるメトシェラがいるんです。またノアがいます。彼らは神様と共に歩んだというふうに書いてあります。特にこのエノクは神様が取られたので死ななく行くなり、いなくなりました。天国に行きました。メトシェラは聖書に書かれている人の中で一番長生きしました。何歳でしょう？969歳です。969歳まで長生きしました。このノアはどうですか？大洪水の時、生き残されました。しかし何よりも彼らを評価するとき、神様と共に歩んだ人、これが一番最高の褒め言葉ではないかと思います。ハレルヤ。私たちがこの世の中で生きていくとき、どんな業績を残るか、何を成功させるか、そのことは関心ではなく、神様は私と共に歩んだ人、こういうふうに言ってくださること。これが一番最高の評価だと思います。ハレルヤ。神様と共に歩んだ人。こういうふうに言われると本当に嬉しいと思いますね。 これに対して旧約の預言者だったミカ預言者は神様が私たちに求めおられることがあるということを話しました。神様と共にすることなんです。これがミカの6章8節なんですけども、皆さん共に読んでみましょうか。スクリーン見て読んでみましょう。せーの、人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。アメン。神様が私たちに求めておられることがあれば、お金でもない、元気に過ごしていることでもない、神様と共に歩むことです。ハレルヤ。主と共に歩むことを願っておられるんだと。主と共に歩んだその人の中で、旧約の中でも一人の人物があれば、私はダビデだと思います。ダビデは本当に神様と共に歩んだ人ではないかと思います。神様と共に歩んだそのダビデ、だからダビデの人生は楽だったんですか？苦しいことはなかったと思いますか？いいえ、他の人よりもっとたくさんの大変なことがあって苦しまれました。罪もないのにサウロの槍を避けて10年以上逃亡生活をしなければならなかったんです。神様の御心にかなう人ように評価されるんですけども、彼は姦淫を犯しました。その夫を殺しました。殺人をしたんです。挫折してもおかしくない人生でしたけれども、彼はその時こそもっと祈りました。もっと神様の御前に出て行きました。もっと神様を礼拝しました。辛いから大変だから、もう罪を犯したからダメだと言って諦めてではなく、その時こそもっと神様の御前に出て祈った人がダビデです。その証拠として残っているのが、詩編の中で半分近くのがダビデが作った歌です。辛い時も歌いました。嬉しい時も歌いました。神様と共にする時も歌いました。自分が罪を犯した時も歌いました。詩を書いて神様を賛美しました。これが神様と共に歩む人なんです。ただいい時だけではなく、もっと辛い時、もっと大変な時、もっと神様に進んでいける心を持っている人、信仰を持っている人。ハレルヤ。私たちは少し落胆するともうやめようとか、いけないとか、もう行く力がありませんとか言うんですね。弱いからです、私たち。だからこそ何が必要でしょう。神様の助けが必要です。主の導きが必要です。ハレルヤ。だから皆さん、今日から私たちもモーセのように祈りましょう。神様、あなたのなしには行かないんですと。旅でのようにもっと主の前に出て行きましょう。辛い時、苦しい時、罪を犯した時、その時も神様を礼拝していく、行きましょう。御霊が自分の心に充満に満たされることを祈っていきましょう。なぜでしょう。自分の力ではできないから、主の助けなしにはできないから、そのために、そうするために、 今まで自分の心にいっぱいになっていたその自分のが自分の基準また固くなったその心を全部くじらなければならないんです。主が住まわれる空間が場所が必要だからです。自分のものでいっぱいになっていると神様聖霊様が住まわることはできないということです。聖霊様が私たちの中に住まわれると私の中で声をかけてくださいます。人格的に声をかけてくださいます。それに私たちは答えてその言葉に従います。それを私たちがよく言われる導きと言います。主の言葉に答えて対話しながら行く人生。ヨハネの14章を見ると聖霊が私たちと同行するときどんなことが起こるんですか。世が与えられない平安を経験すると神様は話してくださいました。ハレルヤ。世がくれない平安が与えられるんです。憂いと心配がなくなります。皆さん私の周りには私たちを信仰から倒せるために歩き回っている敵がいっぱいいます。悪魔がいっぱいあります。気をつけなければならないということです。悪魔が私たちを誘惑します。しかし私たちと同行してくださる主がおられることを皆さん固く信じてほしいです。ハレルヤ。主と共にする人そこに乗り越えていくことができると信じます。最後に申し上げたいことがあります。私たちはですね、主とのこの同行することも大事なんですけれども、それだけなく今皆さんの隣にいる兄弟姉妹と共に行くこと、それも必要です。特に教会共同体ということは皆さん何回も申し上げましたけれども、10人が集まると10人全部違います。100人が集まると100人全部違います。考えも違う、性格も違う、全部違う人たちがどうやってこういうふうに集まって礼拝を捧げることでしょうか。それはイエス様のゆえです。ハレルヤ。イエス様の心を私たちが持っているから礼拝を捧げることができると思います。それでエペソの手紙を見ると完全なキリストの体を立て上げなさいと書いてあります。完全なキリストの体である教会を立て上げるということは必要です。イエスの心を抱いて共に譲り合いながら行くごとき、それができると信じます。うちの教会は多くの部分でこの共にする共同体として今成長していると信じます。正直言うと何年前までには、ね、何人だけが教会の全てのことを働いたんですよ、少ない人数だけが。でも今は一かは分からないけども、共にする、ね、みんなが共にするような共同体に変わりました。それも牧師がこれやりなさいじゃなくて自ら進んでいくことを見ました。それで本当に感謝します。ハレルヤ。これが教会という共同体ですね。神様はいつも願っておられることは志願する心なんです。自ら進んでいく人たちを神様は願っておられるんです。幕屋のことを、木曜聖書の学で勉強しましたけど、幕屋のこの材料も全部自ら進んで出した人たちのこの飾り物を持って作られました。志願する心が必要です。 身近から進んで仕える人たちが共にするとき、本当に主は神様も喜ばれると信じます。皆さん、自分一人でできないこと、信仰生活は自分一人でできないんです。神様と共に行かなければなりません。イエス様は言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ハレルヤ。共にいらっしゃいます。離れないということです。主との愛、神様との愛で引き離されることは何もないとロマ書に書いてあります。神様は私たちをの強い見てで私を逃げておられることです。また隣にいる人々たちと共に歩んでいくことが必要です。よくご存知のようなこの箇所、一人ならうち任されても、二人なら立ち向かえる。道の寄りの糸は簡単には切れない。ハレルヤ。一人ではすぐ倒れるかもしれないけど、二人がいると大変、三人がいるともっと丈夫になる。初めての心を守っていけないとき、疲れ果てた、もう何もできないとき、皆さん、周りには自分の手を取ってくれる人がいることを覚えてください。あるときは、頼れる方を貸してくれる人がいることを覚えてください。これが、教会という共同体です。共にすることです。ハレルヤ。それで今日共に行きましょうということは、神様と共に行くこともそうなんですけども、隣の兄弟姉妹と共に行くこと、それも必要であるということです。ハレルヤ。もう一度挨拶しましょう。あなたと共に行きたいですと。あなたと共に行きたいです。ありがとうございます。賛美しましょう。